皆さん明けましておめでとうございます。楕円ルームパーソナリティの部長です。本年も楕円ルームをどうぞよろしくお願いいたします。ラグビーの話題満載、どうぞお楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、楕円ルームの部長です。新年1月前半の番組スタートです。昨年の5月1日、令和元年、その日にこの楕円ルームの放送を始めさせていただきました。で、今日1月1日っていうことで、この楕円ルームの 日ですかね、とってもタイミング的には恵まれてるなと個人的には思っていて、1月1日から始められることを嬉しく思っておりますと。で、今日前半はこの5月から、いろんなゲストの人に来ていただいたことも含めてですね、まあ、ちょっと総括みたいなことをちょっと前半やってみようかなと思っております。じゃあ早速、5月は、まあ、1日から始めたんですけども、まあ、最初は試運転ということで統括マネージャーのヒッシーさんをゲストに招いた。でも中身としてはどちらかっていうと私がゲストみたいな立場でインタビューされて、いろいろそれにお答えするというふうな、まあ、試運転の期間が1ヶ月あって、で本格的には6月から始めたということになります。で、6月の前半は、まあ、自己紹介も含めて私自身が、どういう人間で、まあ、何をやってるのかっていうのをもう少し詳しくお話しした回でしたと。で、初めての、まあ、いわゆる私が見つけてきたゲストの出演というものがこの6月の後半からになります。で、最初のゲストが三木篠さんというとってもユニークな素晴らしい方で、まあ、この人とはですね、ラグビーを通じてお会いしたんですけども、ご自身も民読、読書会ですね、あるいは Facebook のグループでラグビーに恋してというものをやっておられて、まあ、ご自身もファシリテーターの資格を持たれているので、そういう人を集めていろんなことを発信するっていうのはすごく得意な方なので、最初のゲストとしてはもう三木篠さんしかいないと私は勝手に思っていて、まあ二つ返事で来ていただいて、まあ、とっても滑り出しとしてはいいゲストだったかなというふうに思ってますと。で、7月の前半、その2回目のゲストがですね、中田さん、これも女性の方なんですけども、この方と知り合ったのはラグビーでも何でもなくって、朝ごはんを、ゴージャスな朝ごはんを食べましょうという、そういう会に、まあ、たまたまその場でお会いして、自己紹介の時に私が実はラグビー好きでという話をしたら、その話に一人だけ食いついてきたのが中田さんでしたということでですね。で、この方はもういわゆるファシリテーターの結構プロ的な方で、ツーリズム、その観光とスポーツをどういうふうに、広めていくか、接点は何なんだということで、この時の題材としてはスポーツ立国日本として観光客をインバウンドどういうふうに進めていけばいいのかと、それにおいてラグビーというものはどういうポジションにあるのかというふうな観点から、とてもアカデミックにお話しいただいたのを覚えてますと。で、7月の後半、私が、まあ、ラグビーということを題材とすると切っても切れない、高田の馬場にあるノーサイドクラブというラグビーダイナーのお店があって、そこのマスター竹内さんに、登場いただきました。最初はちょっと恐る恐る聞いてみたんですけども、もう2つ返事で、もうラグビーに関することだったら OK ということで、心よくゲストを引き受けていただいて、で、マスターはもちろんずっとラグビーやってらっしゃったんですけども、一時その音楽の世界に入られて、 で、すごいんですよ。私も知らなかったんですけど、フィギュアスケートのオリンピックで高橋大輔さんのエキシビジョンマッチのいわゆるその音楽プロデューサーだから、マスターが作った曲がですね、オリンピックで全世界に流れると、こんなすごい人だった知らなくってですね、でその方が今ラグビーのバーをやってらっしゃって、いわゆるラグビーを見た後にビールを片手にその試合を、まあ、もう一度見ながらワイワイ語り合うと、そういう場を作ってみたかったんですよねっていう話もされて、でいろんな取り組みもされてます。トークライブだったり釜石ツアーだったり、女性だけ飲み物 20% オフのラガールデーだったり、あるいは実際にラグビー体験しましょうというラグササイズだったり、本当とっても素晴らしい企画をされていて、で私も多くのラグビーファン友達っていうのはこのノーサイドクラブで知り合っている方がほとんどなんですね。まあ、そういうことも含めてですね、とってもいい、まあ、ノーサイドクラブに行き始めて私も7年ちょっとぐらいですかね、本当にいつもお世話になっているマスターでした。で8月の前半、今度はガラッと変わって、この方はちょっと別のところでお会いしたんですけども、上山さんで、この人もですね JRTC という、まあ、そういうカウンセリングですかね、そういうグループを作ってらっしゃって、そこでラグビー仲間を集めて、まあまあ、飲み会っちゃ飲み会なんですけども、いろいろラグビーの話をしましょうということで、当然この時はワールドカップの話題に花が咲いて、でとってもこの人ももともとラグビーやってた方なので、上山さんは確か社会人になってからラグビーやったって言ってたな。ですごく気さくな方で、楽しい、ゲスト出演でした。で8月の後半、この辺りからちょっと私も力を、今まで気を抜いてきたわけじゃなかったんですけども、釜石のですね V7、7連覇した時の、その当時の現役のレギュラーメンバーである高橋博之さん、この方もノーサイドクラブで知り合って、で恐る恐るゲスト出演いかがですかって言ったら、もう分かりましたっていうことで来ていただきました。でこの方はNPO 法人スクラム釜石 の、 副代表みたいなことされていて、なんですかね、この時の話っていうのはとにかく釜石にワールドカップを呼べないかと、で箱もなかったんですね、いろんな津波に流されて、で新しくワールドカップのために箱を作って、スタジアムを作って、でワールドカップを招集したと。でその時のエピソードを、本当に熱が入ってお話いただきまして、ワールドカップで2試合、予定されていたんですけども、残念ながら1試合は例の台風でですね亡くなってしまって、とても残念だったんですけども、まあ、高橋さん曰く、まあ、1試合でもワールドカップできてよかったよと、で本当に満席で盛り上がって本当にやってよかったよというふうなことをしみじみと言われておりました。で9月の前半、ラグビージャーナリストの村上さんになんとゲスト出演していただくことになりました。で村上さんとさっきのノーサイドクラブのマスターとのつながりは、トークライブショーの司会を MC を村上さんがずっとやっていらっしゃって、私も最初ノーサイドクラブに行ったのがこのトークショーだったんですね。この時のゲストが当時のパナソニックの、三宅さんと、下村さんでした。当時お二人とも現役です。で日本代表でした。でそんな選手が間近にいて、いろんな話をしてくれて、握手はしてくれるわ、写真は簡単に撮ってくれるわ、でそんなことを仕切ってたのが村上さんだったんですけども、なので村上さんとはお話はそんなできなかったんですけども、まあ、ずっと私の方は見ていたということで、ちょっとゲスト出演どうかなと思ったんですけども、あ、いいですよと、ラグビーのことだったらやりますというふうにおっしゃっていただいて来ていただきました。でもともとラグビーマガジンの編集長か、でその後フリーになられて、今その大活躍ですね。ワールドカップ期間中、そして今もおそらく仕事が途切れることなくやってきていると思いますけども、今後もどんどん活躍されることを望んでおりますと。で次の10月前半、 これもですね、ちょっとトークライブで、ノーサイドクラブのトークライブで、まあ、知り合ったっていうか、いわゆる芸能人 の山田雅人さんですね。私関西出身なので、関西人で山田雅人さんって知らない人はあんまりいなくって、もともとラジオのパーソナリティもやられていて、この競馬中継のいわゆるその実況をその 即興でやるっていうのを得意とされて語りの世界っていうものを確立されている方なんですね。で、トークライブの時はその南アフリカ戦の時のトークライブを集約してお話しされたということなの で、なんとこの夢の種の放送の中で、その本当は1時間ぐらい語るんですけども、その中の3分間をですね集約して、ここで実際に演じていただきました。いや、こう感動というか、もう鳥肌立ちましたね。やっぱプロの話は全然違うなということ で、この後山田さんの語りの世界っていうのをぜひ来てもらえませんかっていうことで、吉田沙保里さんの語りをやるっていうことなので、じゃあっていうことで、実はヒッシーさんとかマリコさんとか一緒に見に行きましたね。本当良かったなと思って、今後もちょっとお付き合い続けれればなと思っておりますと。で、どんどん行きます。10月の後半、マリさんですね。この方はですね、知り合ったのがラグビーでも何でもなくって、私ちょっと個人的に映画が好きで、特にそのスターウォーズが大好きで、自分で勝手にスターウォーズを語る会みたいなのを作ってるんですね。で、そこのまあたまり場みたいなところが新宿ナノっていうお店で、そこも実はですね、サッカーのスポーツバーなんですけど、まあ、最近映画好きの方が来てるっていうことで、スターウォーズのフィギュアとかいろんなものが飾り付けしてあって、でそこでスターウォーズの会をやってた時に、このマリさんがレイヤ姫のコスチュームで突然入ってきたという衝撃的な出会いでした。でびっくりしていろいろお話を聞いてみると、まあ、僕本人が、まあ、早稲田出身ということなんで、早稲田のラグビーの試合は何度か見に行ったことありますよということなんで、じゃあ今後ぜひ一緒に行きましょうよということで、一緒に見に行ったんですけども、よくよく聞いてみると、この人阪神タイガースの大ファン で、ご自身でもそのファンの会を作られてるんですね。でその中の一つの取り組みとしては、そのファンの女子部みたいな、女子だけが集まって同じそのユニフォームを着て、でひいきにしてる選手は皆さんバラバラなんだけども、全員阪神タイガースファンでと。でこれはちょっとラグビーのファンを増やすにもちょっとこう共通点があって、ヒントになるんじゃないかなと思いまして、ちょっとゲストに来てお話ししてくれませんかということで来ていただいたのが、このマリさんの回でした。で11月の後半、今度はですね、私個人的にラジオのパーソナリティで飯食ってるわけじゃなくて、まあ、これも趣味でやってまして、本業はIT 会社の、まあ、営業をやっているサラリーマンなんですね。で、まあ、営業はなので、ちょっとお客さん相手にやっぱりいろんな駆け引きっていうか、すぐにやっぱり打ち解けなくちゃいけないとか、人間心理にとても、まあ、興味があったというか、ちょっと個人的にはペラペラ本を見ながら分かったつもりになっていたんですけども、やっぱりこれ真面目に勉強しなきゃいけないなっていうことで、まあ、5、6年ぐらい前かな、そういう心理学の学校に行って、でその時の同じ釜の飯を食ったって言ったらちょっと言い方古いですけども、そこのまあ同期生の人たちにラグビーの話をして、じゃあワールドカップ一緒に行きませんかって言って、実は前回のワールドカップ日本のですね、熊谷だったかな、ジョージアとウルグアイの試合を実際に見に行って、でその場でちょっと現場の雰囲気とか声とかをちょっと録音して、それをこの収録の時に流して、でみんなでワイワイガヤガヤ、あの時こうだったねとかいう話をしたという、まあ、私的にはなかなか出来が良かったかなっていう回だったんですけども、それを来てもらいました。で、昨年末12月前半、また一旦ラグビーに戻りまして、私が師匠と仰いでいる、この方もノーサイドクラブで知り合った米田さん、この方にもなんとしても来てもらいたくって、でも ちょっと最初はですね、いや私なんかいいですよってすごくご謙遜されて、結構すぐに返事もらえなかったんですけども、まあ、最後はきちっと来ていただいて、で、ユンヤさん本当真面目な方なので、パソコン持参でですね、もう喋ること全部入れていて、で、本当申し訳なかったのは、私のそのコーディネートが下手くそで、おそらく準備された中の半分とか3分の1ぐらいしかおしゃべりできなかったかなと思っていて申し訳なかったんですけど、またちょっとリベンジで来ていただいて、ワールドカップの総括、ラグビー界の今後どうなるんだみたいなことをお話しいただければなと思っておりますと。で、最後、昨年末12月後半、この方々もノーサイドクラブで知り合ったんですけども、ビルブラなんだこれはと、ビールブラザーズの略なんですけども、このさっきの米田さんは監査役っていうことで一番頂点に立つ方なんですが、このビルブラのですね、時系ナンバー2の方と、あと相談役の方、高花さんと青木さんなんですけどもに来ていただいて、ビルブラの、まあ、誕生した秘話から始まって、いかにお二人がラグビーに熱いか、でビール片手にラグビーを語る、でにわかファンなんかも含めてどんどん入れ込みたいよねこのグループにみたいなことをおっしゃっていて、で面白かったのが、今全員男性なんですね、ブラザーズなので、でぜひこのビルシスシスターズを入れたいねということで募集中だとおっしゃってました。で、ね、ビール好きでラグビー大好きな人もたくさんいらっしゃるので、まあ、どんどん交えていただければなというふうに思っておりますと。ということで、ざっと一気に喋ってしまいましたけども、総勢14名かのゲストの方に来ていただいて、なんとか8ヶ月間この番組持ったなという感じでございます。では一旦ジングル入れます。では後半いきます。ラグビーの情報提供番組と言いつつ、あんまりまともにですね、じゃあ国内でどんな試合やってるんだっていうことをきっちりとお話ししてなかったことに気づいて、まあ、ワールドカップロスには一旦なりましたけども、まあ、ロスってる暇はないんですね。もう今もどんどんいろんなカテゴリーでラグビーの試合が行われておりますので、それをちょっと簡単にご紹介したいと思います。まず全国高校ラグビー、昨年末12月27日から今月の7日までやります。で、第99回なんですよ。結構歴史あると思いませんか。高校野球よりはちょっとだけ若いですけども、まあ結構老舗の大会かなと思っていて、で私はもともと関西出身なので、いわゆる年末年始は必ずこの花園ラグビー場でこの高校ラグビーを学生の頃からずっと見てました。で、1月1日に花園に行って、皆様明けましておめでとうございますっていうアナウンスとともに、あ、今年も1年始まるんだなというのを毎年経験したのを思い出しました。というのが続いていて、7日決勝ですね。で、1日3日5日7日とあと続きますので、これも関東ではねテレビでしか見れないんですけども、あとダイジェストとかあってちょっと残念なんですけども、決勝とか準決勝は多分民放でもやってくれると思うので、ぜひご覧ください。将来の日本代表の卵がここにいるんです。で、今の日本代表も多くの人が花園経験者なので、ぜひこれは見ておいて損はないかなと思います。で、次大学ですね。第56回全国大学ラグビー、これはもう11月から始まっていて、いわゆる予選じゃないな、1回戦2回戦かで、今年の1月11日まで続きます。大学はですね、関東では対抗戦というグループとリーグ戦というグループがあって、で関西では大学 A リーグというのがあって、 あと九州学生リーグで、東海北陸中国四国代表、あと東北北海道代表という、このカテゴリーの中で、いわゆるその勝ち上がってきたあの大学が、まあ、あの対戦すると。で昨年の大会は大阪の天理が、関西の天理があの準優勝しましたので、今年は関西チーム4チーム選ばれることになりました。まあ、その割を食ったのがあの関東の大学リーグなんですけども、まあ、今年は3チームと。で順番に対抗戦からいくと、明治大学、早稲田、帝京、筑波で、大学リーグは東海大、日本大学、流通経済大で、関西 A リーグが天理、同志社、関西学院、京都産業大で、あと九州が九州共立大学で、東海北陸中国地方代表が朝日大学で、東北北海道代表が八戸学院大学という、メンバーになっていて、で今日1日なので、明日、準々決勝か、あ、失礼、準決勝かで、11日が決勝となっております。でなんと皆さん、11日はあの新しい国立競技場で行われることがもう決定しておりますので、あのオリンピックパラリンピックで、あの私も含めて、あのまだ抽選ね、あのいろいろ落ちまくっていて いけないので、あの先にラグビーで行っちゃおうかということで、これはもうチケットを取っていこうと思っております。あとはですね、社会人のトップリーグですかね、これがその大学決勝の1月11日の翌日、1月の12日から、5月9日まで行われます。でトップリーグは16チームです。あの一つ一つは紹介しませんけども、総当たりで、この5ヶ月間、リーグを点々、としながら試合を含めますと。で、この番組でも何回かお話ししたことあるんですけども、まあ、サッカーとか野球とかも、まあ、結構メジャーリーグだったり、あのサッカーだったらそのプレミアリーグだったり、ブンデスリーガーだったり、セリエ A だったり、ああいうところから有名選手が来ているのと同じように、トップリーグもですね、あのいわゆるそのこのワールドカップで大活躍した選手が毎年来てくれてるんですね。で今年もそれにたがわずですね、もうすんげえ選手がバンバントップリーグのチームに入ってきています。で、まあ、全部はあの時間の関係で挙げれないんですけども、例えばオールブラックスのキャプテンの、キアラン・リードなんかはトヨタに入るとか、あのブロディ・レタリックは神戸製鋼に入るとか、もともと神戸製鋼は 前大会のイギリス大会、あ、イングランド大会の時の MVP のダン・カーターがすでにいてるとか、まあね、ちょっとぶっ飛びますよ、このトップリーグは。ものすごい大会 でつまりその選手の質も当然上がってるわけなので、ワールドカップ並みの試合が毎試合展開されて見れるのかなというふうにとっても楽しみにしてます。でトップリーグの、まあ、下位グループっていう言い方はあれですけども、トップチャレンジというのが、昨年の11月5日から今年の19日ま で、これは8チームですね。で今年は、まあ、いろんなあの仕組みの中で入れ替え戦はないんですけども、あのこの名前の通りトップチャレンジなので、通常はここでその優勝した上位のチームがトップリーグの下位の順番のチームと入れ替え戦を行うみたいなことをやります。でさらにそのトップチャレンジの下に、トップイースト、トップウエスト、トップ九州という、まあ、社会人のラグビー団体があって、ここの試合も、ずっと続けていて、でここのトップがそのトップチャレンジのチームと入れ替えするというふうな、まあ、そういう、まあ、本当にサッカーでいうところの J1、J2、J3 みたいなことがラグビーの中でも、まあ、出来上がっているという仕組みです。でさらにですね、スーパーラグビー、これが、2月の1日、来月ですね、から5月の29日まで、やります。で、これは、ニュージーランドのチーム5チーム、オーストラリアのチーム5チーム、で南アフリカのチーム5チーム、ちょっと言い直します。オーストラリアは4チーム、南アフリカは4チームですね。で、そこに、アルゼンチンの代表に近い、グループのジャガーズと、で日本の代表に近いサンウルブズというのが入って、 いつもやってまして、でスーパーラグビーはもう2016年からサンウルブズが入っていて、今年で5年目で、皆さんご存知の方も多いと思いますけども、残念ながら今年で終わりと、5年間お疲れ様でしたなっちゃうんですけども、ただ今年最後の年ということで、ちょっとまだメンバーが最終的には集まりきれてないという噂もあるんですけども、もう試合は全部決まっていて、国内ではですね7試合、1つは福岡、もう1つは、大阪の花園で、あとの5試合を秩父宮で行われ、すでにもう対戦相手と日程も全部決まっていて、私も秩父宮のチケットはもう全部買いましたというのがあって、スーパーラグビーのさっきのニュージーランド、オーストラリア、南アフリカっていうワールドカップで出てきた選手もこのチームの中にどっかには属してるんですね、全員じゃないですけども。なのでワールドカップで見た選手がまた日本でも見れるということが、今年もそれが、まあ、最後の年になりますけども行われるので、これもすごく楽しみだということで、続けている、大会ですと。ということでですね、もう1月、2月、3月、4月、5月、もう休んでる暇ないんですよ、皆さん。もうずっとラグビーやり続けてますから、もうどんどん見に行ってほしいと思いますと。で、肝心の次のですね、フランス大会に向けての、ジャパンも、もうそろ、この期にですね、立ち上がり始めていて、すでに今年ですね、7月の4日と7月の11日に、イングランド代表と戦うことが決まっております。でさらに11月14日11月21日に、14日はスコットランド、21日はアイルランド、これは場所は海外になります。で対戦することが決まっているので、これでいくとですね、6月がちょっと空くかなっていう感じかな。でおそらく7月と11月の間には次の、まあ、トップリーグに近い社会人リーグが、まあ、大会が行われると思いますので、本当に皆さん年から年中ラグビーが楽しめるという環境になってますので、まあ、もちろん全部とは言わないですけど、ぜひですね会場に足を運んでいただいて見ていただいたら嬉しいなと。でチケットはそのチケットラグビーっていうところで買えますので、で一つだけJRFU 日本ラグビー協会のメンバーズクラブに入れば優先的にチケットが買えたりとか、優先入場があったりとか、いろんなことが、あるいは無料観戦チケットが3枚ついてくる毎年とか、結構優遇してもらえるので、これもぜひおすすめしたいと思いますと。ということで一気にですね喋り続けてあっという間に30分経ってしまいました。で最後にワールドカップ1ヶ月半本当に楽しく過ごさせてもらいました。でその時にちょっと感動的な音楽があるので、それを最後に流しながらこの番組を終えたいと思います。皆さん今年もダイエンルームどうぞよろしくお願いいたします。さようなら。